ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
上がりましたね。
ねえ、もう10月2日の高値を抜いてきたという状況ですかね。
しかもここ3日間で1500円ぐらい上がってますからね。
ね、本当そうですよね。
急ピッチになってきました。
まあ、本当にいろいろ外部環境は不透明感がね高まっているんですが、まあ、ただ一方でアメリカの長期金利が、まあ、その外部環境 の、 その、まあ、特に中東の問題の緊迫化とかですね、まあ、その辺を受けて債券が買われるというような状況になったりだとか、
はい、
それからあとアメリカ の、 その、まあ、FRB の高官の人たちが、利上げに関してちょっとね消極的な発言をしたりだとか、うん、まあ、そういうようなところで、東京市場特に今日なんかハイテク株ですね、グロス株が買われるというような流れになってきてますので、
そうですね、このところやっぱり足を引っ張ってたものにものすごい勢いで買い戻し、もしくは新しい買いが入ってると。
いや、今日はねなんと4兆円超えてますからね。
いやー、できましたね。
売買代金ね、大引けで結構できてますから、うん、まあ、そういったところも含めて、このままちょっとね、10月、月初のマイナスを取り戻して、なおかつお釣りがたくさん来るか、
うん、
お釣りだけじゃないです、お釣りがたくさん来るかですからね。
たくさん来るか。おー、威勢のいい言葉が福永さんから出てくるとは。
いや、まあ、そういうなことも含めてちょっとねいろいろとお話したいと思います、
は
い、
楽しみです、
はい、
そして番組後半には久しぶりですよ、
はい、
マネックス証券広報室長兼マネックスユニバーシティ室長の福島忠さんにご登場いただきます。
あら、なんか懐かしい感じがします
ね。久しぶりにお会いするのになんか蝶がいっぱいついてますね、なんかね、役職にね。
本当ですね、まあ、この番組、はい、古くからね聞いてくださってる方はもうおなじみだとは思うんですけども、
福福コンビって、ね、呼んでませんでしたか。
そんなことありました。
あれ違いました。あれ私の記憶違い。
いや、わかります、私も記憶がないんで。
そうですか、はい、それぐらい久しぶりですよ、はい、
そうですね、
はい、こちらも楽しみです。
そうです。
プレゼントあるようですよ。
福島さん来ていただく時のプレゼントはいつもね、
いつもね、
いつも
プレゼント、いつもおねだりしてますからね。
そうそう、そうです、そうです、
はい、はい、恒例となりました。おねだりもしてみたいと思います。
してみたいと思います、
はい、ぜひぜひ後半もお待ちいただきたいと思います。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは福永さんに足元の株式相場を振り返っていただきましょう。日経平均大引けは558円15銭高 32,494 円66銭と高値引けということになりました、
はい、
上昇率が 1.75%、 トピックスも 1.5% 上がりました 2342.49 ポイントプラス 34.65 ポイント。こちらは高値引けではないんですが、ほぼ高値で引けたというそんな動きでした。
そうですね、で、まあ、今日はですね、朝方はもちろんそのアメリカ株が高かったり、先ほどもお話しましたように、まあ、アメリカの長期金利の低下もあってですね、
はい、
まあ、買い先行で始まって、その後、一旦ちょっとね、伸び悩む場面があったんですが、うんうん、またまたちょっと先物主導でですね、買われるという展開になりまして、
はい、
で、上げ幅を拡大するというような、まあ、そういう流れになってったってところですよね。
そうですね、先高感があるというのか、もしかしたら買い戻しが、ね、さらに買い戻しを呼びという動きになったのか。はい、
そうですね、はい。で、先ほどもお伝えしましたけれども、やはり物色の中身ですよね。うん、トピックスが33年ぶりの高値を、まあ、更新するような状況になる中で、
はい、
まあ、日経平均がその6月ですね、あと7月の、これは3日になりますかね、取引時間中ではなくて、終値ベースの高値をつけた後、まあ、伸び悩むというか、まあ、高値が切り下がり、安値が切り下がるというような、まあ、そういう流れになっていたところで、ハイテク株が、少しこう物色の外に追いやられてしまっていたと。まあ、ですから、バリュー株物色ということが、まあ、言われていたわけなんですけども、それが、今日になってですね、先ほどもお伝えした、その、まあ、繰り返しになる部分ありますが、アメリカの金利の低下によってですね、まあ、ハイテクグロース株が買われるような状況になってきたというところですよね。
ようやく出番が来たか。 という
か
ね。
ですから、それが、まあ、今のこの、今の内田さんの話にあるように、こう、出番がですね、来て、で、その出番がちょい役じゃなくて、これからね、出番がどんどん増える、あるいは継続するっていう風な流れになるかどうかっていうところが、まあ、今後のその、まあ、業績発表、決算発表にちょっとかかってるのかなというところだと思うんですけどね。
そうですね。はい、これまでやっぱりちょっと下げがきつい場面もありましたので、ね、もう全然主役に躍り出ていただいて構わないんですけどね。
確かに。で、そうした中で今日ね、売買代金のトップで、なおかつ、その上昇率見ても結構上位に入っている、レーザーテックですよね。
高値更新。
はい、うん。で、レーザーテックは、今日は 6.34% もプラスになっていると。これまでは、まあ、9月まではレーザーテックは日経平均採用ではなかったんですけど、はい、まあ、直近9月になっ、ごめんなさい、10月に入ってから、レーザーテックが日経平均採用銘柄になったということで、うん、がぜん、その商いも膨らんでますし、まあ、人気も、それからあと値上がりも、幅もですね、6% を超えるという流れになってまして、もう本当に連日の上昇ですよね。
そうですね。はい、半導体関連もちろん、アメリカの金利がっていう話もあるかもしれませんけれども、半導体業界自体でも、やっぱりサムスン電子の決算なんかもようやく業績底打ちか、みたいな感じだったり、DRAM 価格なんかもね、はい、ようやく下げ止まったか、みたいな感じの、いいニュースが少しずつ聞かれるようにもなりましたしね。
そうですよね。で、今の内田さんの話で見ると、まあ、あまりね、この番組では個別株の話はしてないですけど、例えば、今日、会計配で始まったローツェとかですね。はい。これなんかもですね、結果的には、今日、ストップ高で終えたんですかね。
強かったですね。
はい。まあ、これも半導体関連の会社ではありますけれども、はい、決算発表を受けて、結果があまり良くなかったんですけどもね。まあ、今の内田さんの話のように、もう半導体の、市況は底打ちなのかというような、まあ、そういう期待で買われたという形になってまして、
はい、
まあ、この、これまでのその逆風から、アゲンストの風から、こう、フォローの風に変わるかどうか。
うん、
まあ、ゴルフやってる方は、そういうので、指舐めてこうやってやったりするんですかね。
指舐めてはしないでしょうね。
しないですか。さすが、内田さん。私はやったことがないので、勝手に想像しておりますけどもね。
はい。
はい、まあ、そういうことでですね、今日の上昇、特にまあ、日経平均の方が、やっぱりトピックスよりも上げ幅が大きかったというところの、まあ、一つ背景かなというところですよね。
はい。
はい。で、あともう一つですね、要因として考えられるのは、明日がオプション SQ でございまして。
はい。
はい。まあ、10月のそのオプション SQ どうなるのかっていうところが、結構、まあ、月初は、心配されていたわけなんですが、まあ、結果的に今日の先物の値もですね、なんと 32,600 円台まで行ったんですかね。はい。まあ、非常にですね、高くて、現物よりも、現物がまあ500円としてカウントすると、ごめんなさい。これ、私ごめんなさい。見てるのは今ミニを見ておりましたが、ラージの方ですね。これ見ますと640円で終えてますので、
はい。
現物よりも150円近い。上昇。
上昇。
上げ幅ですね。まあ、通常ですとこれ取引時間中は逆材、まあ10円未満の逆材になっていることが多いんですけど、
はい、
これだけ、まあ、純材になっているっていうところは、まあ、やっぱり明日の SQ ちょっと期待しているのか、あるいは持ち上げたいのか、まあ、そういうところがちょっと見え隠れするような、まあ、そういう終わり方かなっていうところだと思いますね。
なるほど。
はい。
高くついて後落ちるなんてことになるとね、嫌ですけど、先高感の現れだったらね、はい、それはいいことですよね。
そうですね。で、そこで今の内田さんのですね、ナイス質問なんですけど、ナイスクエスチョンなんですが、その、高く寄ってその後落ちるかどうかっていうところで、
はい、それ、想像できるんで、想像じゃなくて、予想できるんですか？
想像はみんなできるじゃないですか、内田さん。想像力は皆さんあると思いますけど。
そうです。予見できるんですか？
予測できるかどうかですよね。
はい。
はい。で、そこでですね、一つ、注目されるのが、まあ、例えば先物ですと、移動平均線ですよね。うん、まあ、今日、25日線と75日線一気に上回っておいてまして、
はい、
で、10月の先物の、まあ、2日の日の高値が、32,410 円なんですよ。
はい。
で、先ほどお伝えしましたように、32,640 円まで上がって終えていると というところなので、まあ、高売りして終えたとしても、今お話ししているところで言うと、その10月2日の、まあ、これまでの、昨日までの高値ですね。32,410円。それからあとは、先ほどお伝えしましたように、25日線と75日線両方上回ってますので、まあ、この2本の移動平均線も、高売りした後、仮に、まあ、落ちてきたとしてもですね、まあ、サポートになることが考えられると。
はい、
まあ、ですから、よほど、今晩、アメリカのその消費者物価指数が、まあ、強い数値で、で、あと、まあ、債券が、売られてですね、金利が上昇するなんてことにならなければ、まあ、もちろん、ゼロではないのでね、可能性としては。まあ、そういう、その、株売りの材料が何かしら出てこなければ、まあ、基本的にはですね、今お話したような移動平均線や過去の高値というのが、まあ、一応サポートになって、もう一回、どんどん売られるっていう流れはですね、回避されるのではないかというところだと思いますね。う
ん、なるほど、
はい。
ただ今お話しいただいた先物、そして現物の日経平均も、まだ指数のその移動平均っていうのは、
はい、
これ25日線ですかね、はちょっと下向き。
そうですね。
ね。それが気になるところでもありますし、はい、トピックスは今日は25日線抜けてないんですよね、これも。
皆さんよく見てますね。
そうなんですよ、一応ね。
一応ね
。皆さんの疑問をね、代弁しなきゃいけませんので。
あらあら。
25日線抜いてないトピックスは。
そうなんですよ。
しかも下向きまだ。
そうです、そうです。
ということなので、そのあたりはちょっと懸念材料としては残りますよね。はい、
その通りですね。
急ピッチで上げてきたからこそちょっと気になる。はい、感じがするんですよね。
いや、本当その通りだと思います。で、まあ、例えばですけど、9月の15日から、うん、10月の4日の、安値まで、
はい、
の、戻り、今日の戻りでどこまで達成したかというふうに見ると、まあ、一応半値戻しは達成してるんですよ。これトピックスですね。
半値戻し、はい。
はい。で、一方の、その、まあ、その、一方のというかごめんなさい、半値戻しはよく前年戻しとかって言いますけども、はい。半値戻しの上の水準というのが、2353ポイント、
うん。
なので、まあ、2354ポイントまで行くと 61.8% 戻し、
はい、
で、なおかつその水準まで行くと、もう25日線も上回るということになっていくわけですね。うん、まあ、ですので、半値戻しを達成しているっていうところからすると、まあ、日経平均はもっと上まで来てるんですけど、戻りが、まあ、要は、遅れてはいるんだけども、鈍いというところまでにはなってないので、
うん、
まあ、明日、また今度、物色の対象が逆転したりっていうですね、そういうことになってくると、もう、トピックスも、25日線上回るっていうことがですね、まあ、視野に入ってくるのかなと。まあ、ですから本当に注目されるのは、まあ、今晩のアメリカ市場で、
はい、
あるいは外部環境で何かしら、悪いニュースが出てくるのかどうか。そこがやっぱり注目ポイントっていうところになるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。今のところね、はい、先物の方が高いということですから、
ええ、
明日はちょっと高いところが始まる可能性はあるということになりますからね。
そうですよね。
このままいけば。
はい。
うん、
まあ、今晩、その100円ぐらい下がっても、さっきも話したように150円ぐらい先物の方が現物より上なので、
はい、
まあ100円下がってもプラスですし、150円下がっても、まあ日経平均現物の方はほぼ変わらずでスタートすると。いう形でしょうから、まあ、いずれにしても、夜間の間の先物の動きというのが、明日の寄り付きからの動きを左右すると。で、さらに、寄り付きの段階で、まあ、高く始まったとしても、まあ、その後、今お話したようなサポートのところで止まるかどうかですね。
そうですね。
はい。そこをちょっと注目して見ていただくといいかなというところでしょうね。
そうなると、アメリカ株がどうなるかというのを考えていかなきゃいけないわけですよね。
は
い、
そうですね。まあ、そのあたりが、まあ、ポイントで、昨日までで、ニューヨークダウ、あるいはその主要3指数ですね。あとナスダック総合と S&P500 が4日続伸。
はい。
で、今日も上昇して終えるとなると、まあ5日続伸で先週末からずっとこう上昇していると。で、今週東京市場は月曜日お休みでしたので、
はい。
まあそういう意味では営業日数1日少ない分、まあ、アメリカ株の方が先行して、戻りを試しているっていうような状況なわけですよね。ですので、まあ、この調子で、アメリカ株の戻りを試すような展開が続いてくれれば、まあ、東京市場で買いポジションを持っている人にとっては、明るい兆しと。あるいは明るい、さっきお話したようなフォローの風が、まあ、継続して吹いているっていう流れになる可能性が出てくるということですね。
うん、そうですね。
はい。
ナスダックはこれ25日まだ下向きですけど、
ね、
5日線がこれ25日上回るような感じになってきてませんか？ まあ、ゴールデンクロスもどき。
はい、ああ、そうですね。
はい。
はい。
ね
え。まあ、そういう流れになってくれると、まあ、特にあの、ソックス指数とかもですね、先ほど話したようなハイテク株の買いの一つの背景としてはあの、上昇しているのがありますので。
そうですね、ソックス、がぜん強くなりましたよね。
そうですよね。まあ、ですので、そのあたりも含めて考えると、今、内田さんの話にあったように、ナスダック総合の、まあ、株価水準の切り上げというのがあるのと同時に、移動平均線が、ね、短期の移動平均線が上向いて、なおかつ中期の移動平均線や、中長期の移動平均線を上回るという流れになってくれれば、これは結構ですね、まあ、明るい材料、明るい兆しが出てくるということでしょうね。うん、まあ、これが今の現状分析ではあるんですけど、ただ、一つ。
はい。
まだ、やっぱりその、重箱もつつかないといけない。
500?2K500? いやい
や、なんだ?指数ではなくてですね。
はい。
やっぱりアメリカの下院議長の話ですね。
ああ。
なんか今日のニュースで見ると、議長候補にですね、一応、まあ、党内の、共和党内のナンバー2の方が、まあ、選出されたと。はい。いうことなんですが、ただ本会議ではまだ、そういった投票行われてないんですよね。
そうですね。
ですので、そのあたりが、まあ、基本的にですね、決まらないと、まあ、今戻っていても、要は、その、アメリカの議会で下院議長が決まらないと、予算案なんかをまとめられないっていうことになっちゃうんですよね。
はい。
まあ、代わりの代理の方が今いらっしゃいますので、その方が進めることができても、まあ、一方でそれが、可決できないという話になってくると、ちょっとこれ、11月の17日までが、つなぎ予算の期限なので、まあ、そのあたりもね、皆さん、あまり、追いかけすぎないように、うん、注意もしながら見ていただくといいのかなと思います。
なるほど。オープニングではかなり強気の話が出てくるかなと思いましたけど
私としてはだいぶ強気でしたけどね
わかりました、
はい、
以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。さあ、それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券広報室長兼マネックスユニバーシティ室長の福島忠さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長がいっぱいついてもう紹介するの大変になりましたよ福島さん
すいません、長くてしかも
ね、たくさんありますよ、はい、はい、久しぶりですね、
はい、前回は確かですけども去年の6月ぐらいだったと思うんですね。6
月ぐらい、
うんうん、久しぶりですね。
そうですね、1年ちょっとぶりですよ。
順調ですもんね。
なんか内田さんも福永さんもお変わりなく
いやいや。そうですか。顔とかじーっと見るのやめてくれます？
ちょっと明るいですもんね。
いやいや、多少変わってると思うんで。
いや、私には分かりませんね。
福永さんね、全然変わらない。
変わらないんですよね。
福永さんはじゃなくて。
いや、そうですよ。失礼ですよ。失礼ですよ。
いや、もう皆さん、放送中ですからね。揉めないように
してください。そうですよね。個人的なことでね、揉めないようにね。
お願いします。
は
い。
でも、前回だから、はい、去年の6月に来ていただいた時は、本を出された。
そうです。テクニカルの本だったんですよ。
ですよね。そうですよね。
そうです。
テクニカル分析の本で、
ね、すごい豪華な本でしたよ。
はい。
で、今回も本を出された。
あら、それはどんな本でしたっけ？
あ、ねえ、じゃなくて作家先生をお呼びしちゃった感じがね。
いやいやいや、すごいですね。しますけど、
じゃあご紹介しますね。
はい。
もう新ニーサの教科書ということで、ザ新ニーサですよ。もう
来年の ね制度が変わる新ニーサ。
本当今大注目ですからね、たくさんの本読まれてる方もいるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
福島さんも不捜査から出されたということで、
ええ、
アマゾンランキングね。
いや、そうなんですよ。
すごいらしいですね。
私もそのお話を伺ってすぐ調べたんですが、
はい、
そうすると税金とか一般関連書籍のランキングで、うん、なんと3位でございます、
う
ん、
ね。で、上2つがインボイス、
はい、インボイスのね、インボイス制度の本が2冊あって、
はい、
で3番目がこの福島さんが書かれたニーサの本というところになります。
ということは、その、あのカテゴリーでは新ニーサの中ではトップ。
そうですね、このカテゴリーの中でもトップ、ね、素晴らしいです
ということですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、あのですね、なんだろう、今までですね、私マネックスユニバーシティの中で、はい、まあ投資教育啓蒙していく中で、まあどちらかというと、まあ僕は福永先生師匠ですからね、やっぱりチャート分析の、
ね、テクニカルでしたね、
うん、テクニカル分析、
ちょっと褒め殺しはやめましょう。
大先生
啓蒙していくことが多かったんですけども、というかもうむしろそれを多くやっていたんですけども、うん、やっぱりその貯蓄から投資への、岸田政権のね、資産所得倍増プラン。その中の、やっぱり国策、今回7本矢があると思うんですけども、
はい、
まあその中の一番力入れてる新ニーサ、まあ制度改正ですよね。やっぱりその制度改正の、その国の啓蒙の、まあおかげというか、流れもあって、まあ非常にこう、個人投資家の方がですね、今今年すごい増えました。で、うん、いわゆるその全く投資をしたことない方がもう投資をし始める。まあ結構そのいろんな方と話するとニーサやりたいとか、
はい、
ニーサやると儲かるんでしょうとか、ちょっと間違ったこう考え、あ、思いというか、
あ、なるほど、
見解というか、
イコール儲かるになっちゃう
んですね。そうなんですよね。なのでちょっとそこをそういう考えだと、それで投資始めると危険だなと。
始めてびっくりって時もね、もちろん ね、うん、ね、ありますよね。
なので、まあ、ニーサ制度を使って、まあ、株であったりとか、投資信託に、うん、まあ、を購入して、まあ、投資するということだと思いますし、当然、ニーサの場合は、利益が出ないと、その、税金の免除、優遇されない、制度になっているので、
はい、
まあ、そういったことをですね、ちゃんと、啓蒙していくことが、まあ、新たに投資を始める方にとっていいことなのかなと思い、まあ、今回ですね、新NISAの教科書ということで書籍も、うん、手掛けましたし、まあ、いろいろその、会社の中でもですね、NISA に関する啓蒙を、お客様にしていくといった活動を、今しだしているところです。
うん、そうですね、うん、この新ニーサが本当に相場の、まあ、投資の入り口になるっていう方がね、本当にこれからまだまだ増えるっていうことなわけですから、うんうん、
はい、
簡単に儲かるんじゃないよ、でもちゃんとしたことを学ぼうねっていうのはやっぱすごく大事なことなわけですよね。
そうですね、まさにその通りなんですよ ね。
でこの新ニーサを入り口にしていろんなことを学んで、いずれはテクニカルもという方ですもんね。
取ってつけてる。
いやいやいや、実はね、この本読んでて最後の方に、これ、はい、漫画でね、書かれていて、
そうですね、
で、福島先生がね、はい、生徒さんたちに教えていくんですよ。
はい、
で、最後にね、女の子が、ろうそく足について教えてくれませんかって言って、福島先生涙するっていうね、場面があるんですよ。だからね、そういうことがね、もしかしたら今後ね、可能性としてあるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、
なんかこれ、今回、うん、その、ニーサの本、 手掛けるとき際に、その、まあ、チャート分析なんて普通、その他の書籍見ると入ってないんですよね、実は。
入ってないでしょうね、制度のことばっかりでね。
入ってないんですよ。うん、で、ただ今回の2024年1月からの新ニーサっていうのは、まあ、結構いろいろなメリットがあって、もう皆さんご存知だと思うんですけども、上限の枠が1800万円まで増えるとか、あとはその成長投資枠、いわゆる、うん、株式投資信託を、まあ、運用できるその枠と、まあ、積み立て、投資枠、まあ、今まで一般NISAと積み立てNISAってこう併用できなかったんですけども、
はい、
まあ、今回2024年から併用できるとか、あとですね、やっぱり これ結構メリットなんですけども、通常、まあ、今の従来のNISAですと、例えば日本株買うじゃないですか、
はい、
で100万円で買いましたと、で120万円に、値上がりがあって20万円分、まあ、減税のメリットを受けられますってことだと思うんですけど、それで売却すると障害投資枠なくなっちゃうんですよね、
うん、そうなんですよ。
それが翌年復活するじゃないですか。だからそういう観点、そういう意味からすると、売却するタイミングも、うん、結構重要であり、でかつずっと持っている必要もなくて、いいタイミングで売ってしまって次の年にまた同じ銘柄を買うでもいいですし、
はい、
同じ投資信託買うでもいいですし、他の銘柄にやっぱり行くということもできますので、まあ、そういった観点から、先ほど内田さんおっしゃったようにチャート分析っていうのが、一つ投資する観点で必要になってくるかなと思ってですね、少しだけ紹介させていただいたといった形になりますね。
入り口であって、また続けていく上では本当にね、うん、自分も成長していきますし、その上でいろんな悩みもまたね出てきますから、それを解決してくれる本ということで、ぜひぜひ新ニーサ始まる前に一冊ね、
はい、
お手元にご用意いただきたいなと思います。不走者から出ていますね、
はい、
定価はですね税込みで1650円でございます。、うん、新ニーサの教科書、
はい、
福島さんの名前で検索してみてください。そしてもちろんプレゼントも頂戴しました。
そこでございますよ。皆さん待ってるな、そこ。
そうですよ。福島さんの登場も待ってましたよ。
いや、福島さんはもちろんですよ。それは言わずもがなですから。
はい、忘れずに番組をお聞きの方5名様にプレゼントさせていただきます、
はい、
お申し込み方法など詳細はですね番組のホームページからチェックしてみてください。外れちゃった方はぜひ買ってね。
はい、
よろしくお願いします。
走ります本屋さんに。
ね、本当そうですね、はい、ぜひぜひ買っていただきたいと思います、
はい、
どうですか久しぶりのスマートレ。
いや、もう全然変わらずですね。だって実際もう一番最初はもう2006年とか7年ぐらいからスタートしてますかね。
だと思うんですよね。
だと思うんです。
なんかね、忘れちゃいましたよ。
記憶が私たちも。
でもリーマンショックの前でしたよね。
そうなので、
ですね、
もうお変わりなく。
お変わりなく。そうですね。健康何よりで。
一番、だからそういう意味で言うと、私長いですよね、内田さんと、
そうですね、
福永さんと、
ね。長いですね。すね、はい、
ありがとうございます。
はい、また来てください。
はい、
プレゼント持って。
そう。
1年後とは言わずね。
そういえば FX の方は調子どうですか？
頑張ってます。
あ
痛いところぐさっと。はい、そろそろお別れのお時間でございます。ここまでのお相手は
福永博之と福島正人、
内田正美でお送りしました。久しぶりだから忘れちゃってましたよ。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。